もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ユキサダイさんのポッドキャスト、
月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ユキサダイさんです。
ここでですね、
はい、
告知の方もありましょう。
はい、
月刊ユキサダイサを毎月お送りしておりますが、はい、番組のブログも FMK のホームページで展開中です。毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評配信中。タンクまではユキサダ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中です。今日は取材も入っております。今、うん、カメラで我々は撮られておりますけども我々は背後ぐらいな感じ
で
熊本からさまざまな生田監督情報を世界へ向けて発信、
はい、
月刊生田伊佐を爆心中でございます。さてプレゼント、
うん、
先月のプレゼントは2002年の生田伊佐監督作品浜崎あゆみ伊勢祐介香川照之出演の月に沈む、
うん、
こちらの DVD に監督の直筆サインを入れてプレゼントということでたくさんいただいておりますが、
はい、
当選者は、
はい、先ほどあのメールをお読みしましたラジオネーム昭和43年生まれさんです。
くりむきながら聞いていただいたという、
同い年、はい、
同い年
住所が書いてないんでぜひ、
そうですね、
住所と電話番号を後ほど送っていただければ、
はい、
発送いたしますんでよろしくお願いします、はい、さて今月、
はい、
は2003年の生田勲監督作品池内浩之、亮、加瀬亮、三橋健司主演のロックンロールミシン、
うん、
はい、
好きなんですよこの映画。
そう、俺も好き
俺も好き
、うん、僕もなんか自作でねこの間ね若い俳優さんたちに自作で何が好きですかなんてご質問されて、ロックンロールミシンですね。ロックンロール、
ロックンロールこの映画のねあのテーマ曲とかも結構このロックンロールミシンからいただいてる部分もある。
そうなんですよね、
う
ん、
そうですね。
この映画見るとちょっとねこの草大沙織って
始まるみたいな
感じのところもあるかもしれませんけどこちらの DVD に直筆サインを入れてプレゼントいたします、
はい。
これあのねポッドキャスト聞いてる人も OK なんで、
そうですよ、
熊本県外にお住まいの方もチャンスありますんで、
はい、
どんどんお寄せください。
宛、はい、
先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp 監督アットマーク FM 熊本 .jp ファックスは0963555200 0963555200番、そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 FM 熊本月刊ユキサダイサオの係までです。ご応募お待ちしております。
はい、ということで時刻の方は8時34分を回っております、
うん、
まあ続いてはですね、
はい、
もう前半なんかもう落語で一席話を聞いたような気もしておりますが、今度は書き下ろしのユキサダ監督書き下ろしのオリジナルストーリーをどこよりも早く披露する名物コーナー映画の種、こちらもですね今回もやりますよと。
やりますよ。
いうことで、
そう、行き詰まりの中
今回はどんな話なんでしょうか。ジングルの後参ります。映画の種のコーナーです。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
その視線を感じたのはこのカフェのオープンテラスに座って間もない頃だった。読みかけの海外ミステリーの文庫本を開いた私はなかなか展開しない犯人探しに飽き飽きしていた。ページを見くる私を誰かがじっと見ている。矢を射るようなまっすぐな視線に私はすぐに直視する勇気を持てなかった。それからしばらく気をそらすように文庫本に目を落とした。小説の主人公より先に犯人に目星をつけた私にまだその視線は変わることなく注がれている。気味が悪かったが好奇心からか逃れられなくて私はできるだけ不自然にならぬように髪の毛をかき上げる動きと連動させてその視線の先に目を向けた。その視線の主は 女だった。地味な、どこにでもいるような痩せた女だ。私の視線はその女の視線と結びついた。私の体は途端魔法にかかってしまったかのように動かなくなり、体がこてっていった。一気に喉が渇いた。まだ一口しか飲んでいないソーダ水の入ったグラスに刺さったストローをやっとの思いで加える。そしてもう一度女を見た。女の私を見る二つの目はまるで蛇が獲物を見つめるように貪欲だ。冷たい目、私をまるで蔑むようなそんな目だ。私は怖くなって逃げ出したくなったけど、体が思うように動かない。次の瞬間、視線を外すことなく女は私を捉えたままゆっくりと立ち上がり、そして私との距離を縮めてくる。私は戸惑い焦る。女が近づくにつれ胸の鼓動は高鳴っていく。何のゆえんでこんなことになっているのかわからない。得体の知れない高揚感が私を支配する。女はまるでもてあそぶようにたっぷりと時間をかけて私の隣の席に座った。私と女は並んで座っている。周りの音が引き潮のように遠のいていく。目の前の女の子たちもパントマイムをしているようだ。乱れ打つ私の胸の鼓動の音だけが響いている。隣に座った見知らぬ女の体温と匂いが私をがんじがらめにする。じわっと私の体が濡れているのが女に分かってしまうんじゃないかと思うと恥ずかしくなってくる。私は文庫本とソーダ水の入ったグラスを手にして逃げるように前方の席に移り、女に背を向けた。顔が見えなくても女の視線が私に向けられているのはわかる。背後から確実に私の魂を射抜いている。私はまるで操り人形のように女に顔を向けてしまった。私たちは見つめ合った。存分に誰にも邪魔されることなく見つめ合った。自分のすべてを脱ぎ捨てるように私は椅子から立ち上がり、無垢な気持ちで体を女にさらした。女は変わることのない蛇のような目で無防備な私を見つめている。蔑むような目で裸の私を見つめているんだ。私の心はついに決壊し、どうしようもなくなって、女の突き放すような目つきの前で浴場した。そして今度は私から誘うように視線を送り返し、女を連れて店を出た。
月刊雪貞勲のポッドキャスト、映画の種のコーナーに続いてお届けしたのはストリートスライダーズでスペシャルウィメンでした。
いや、今回のはなんかちょっと色っぽいというか、 ちょっと不思議な感じの
艶やかな。
これほら私って一人称にしちゃったんで、はい、僕が読んでるでしょ、うん、僕ね女と女のつもりで書いてたんですよ。
あ、そうなんですか、
ね、あれ私も女と女だと思ってた。
男と女と思って聞いてた。
だけど今そうやって聞くと男と女でも逆転してるから、普通女が誘うってあんまないじゃない、可愛い男の子想像するよね。
あ、私が私っていうのが男
だ、ね、
う
ん、おっさんじゃなくてね、おっさんでも面白い、おっさんが裸にされていくっていうのもちょっと面白いなと思ったけど、
じゃあ聞いた人の感じによってどういうシチュエーションなのかっていうのが、
ね、そうですね、
変わりますね。
変わっても面白いですよね、
まあ、もうね言葉で喋ると難しいよね、女だっていう確定がないから今、あ、なるほどと思って、しかもスペシャル今かけたら余計楽しませてくれっつってるから、まあ、このあとねもうすげえ楽しんだんだろうなこの2人色っぽいんだけど、これ実はねワークショップ昨日やってたでしょ、
はいはいはい、
そこでのエチュードをまた僕がよくやってるエチュードがあって、はい、視線のエチュードって呼んでるんですけど、視線だけで会話とかリアクションしちゃダメで、視線と動きだけで男と女が10人ずつその空間にいさせて、そこからこうなんていうの、お互いがコンタクトできて
視線だけで
それで連れ出すというね、
はあ、
それを色っぽくなんかドラマチックにこう、要するに何も語らないのにそれを芝居でやるっていう中にでやってて、昨日一つ今のだったらもっとこうした方がいいよねって、こう視線をもうちょっと動かしたり、一回背中を向けるんだけど顔だけ向けるともっとこう見られてる感じがするよねとか、そういう演技論っていうか、あの動き演出がこうするから、そうだから、それが自分の中でそれが備わってるか、監督によってはまずやってみてくださいっていう監督もいるでしょ、その時になんかこう訓練するっていうか、そういういろんな引き出しを持っててほしいっていう思いで、そういうことし、まあ、エチュードっていうのは勉強するんですけど、想像するってことですね。でね、やっぱね意外とね色っぽくないんですよ最近の若い俳優さんたちは、色気がない。だから昔の女優さんね、例えば成瀬美京の映画の女優さんを見て勉強しなさいとか、みんな色っぽいよと、ただ無駄もないよと、余計なことしないよ、変な呼吸があるとかね、どっか遠く見たりとかしないよ、なのに色っぽいからって、そういうことはやっぱ勉強しないとダメだって言って、っていう話をね、昨日してて、でまた例のごとく今日追い詰められてるので、この問題そしたら昨日やってたなと思って、それをじゃあ書き出してみようと。
でもなんかその2人の、ね、人間のなんかこう視線の動きみたいなのを感じますよね。
そうですね、
聞いてるだけで、
焦りとかね、だからそれをなんかほらこうやって書いていくと、まあ役者って多分こういうふうに今僕は書き出したけど、これぐらいのことをそんな時間をかけないでやんなきゃいけないってことじゃないですか、感情を
その設定だけの中でも、
だから説明を補足するでしょ、だから どっちがね、これ聞いてる人たちも映画ファン多いと思うんですけど、なんだろう、説明をしない人間の関係性をね、例えば2人いてね、全く違う人種の2人が一緒に食卓を囲んでご飯食べてると、ね、でそれだけでドラマチックでしょ、言葉が違うのに、なのになこの人たちなんでこの2人は出会ったんだろうとかって考えるじゃないですか、でそれを説明しちゃったらもうそれでコンプリートでしょ、もうそれでもうイメージはもうそれ以上広がらないですよね、説明しない方が良くないですか。だから結局映画っていうのは、だからどのくらいの想像を観客に持たせるかってことだと思うんですよ。それをね、なんか誰か説明してしまっちゃ、この人たちの関係は素敵じゃなくなる、事実にしかなくならない、なんかね、そんなこともね最近ちょっと思うんですよね。だからそこを次の作品あたりでは全く説明をしない映画をやろう。
次の作品っていうのは円卓の次に撮る今準備してるやつのことですか。
そうです、どんどん説明を排除して排除しすぎちゃって、いろんな人たちにもうちょっと説明した方がいいんじゃないですかって心配をされてるんですけど、それは心配だと思うんですよね。でも説明をしないからこそ観客は考えるんだと思います。僕は今までやっぱりある程度、いや上手い具合にね いい言葉、なんか洒落た言葉で説明したりするじゃないですか、うん、それがキャラクターになればいいんだけど、それが必要ない場合は説明しないでドーンと見せた方が面白いんではないかと。
また全然違うアプローチの映画になりそうですね。
もう淡々としたそれを、その状況だけを見守っていく、
ほう、
だから感情とね、
ほうほうほう、
それは分かるわけだから、
うーん、
それがなんか海外的なところで、
うん、そうですそうです、だからもう言葉も通じないからそれでいいんじゃないのみたいな。
ちょっと、うん、いつ見れるんだ俺それを。
それはいつ
まあちょっとそのおいおいまた情報はこの番組で、
はい、
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは kantoku@fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ユキサダイサオの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。